これからブラブリッツ秋田のミッドフィルダー古田博之選手をお迎えしての夢授業を始めます。お願いします。
お願いします。
お願いします。え、座っていいですよ。はい、マイクいらないよね。
僕立っていいですか。
ちょっと座ってるとやりづらそうな気がするので。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは歓迎の挨拶を山下愛理さんお願いします。
はい、今日は私たち川部小学校6年生のためにお越しいただき本当にありがとうございます。フラーブリッツの選手の方が来ていただくことは私たちの夢でした。実際古田選手にお会いできてすごく嬉しいです。わずか1時間という短い時間ですが今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速、古田選手からの夢トークの時間にしたいと思います。古田先生、よろしくお願いします。
はい、今日は先生になります。みんなまずちょっとリラックスしよう。もうもっと多分カメラとか入ってすごい緊張すると思うけど、もうリラックスして普通にお兄ちゃんの話聞くと思ってリラックスして、もうそんな難しい話しないから。で、今これ6時間目だよね。みんなね、6時間、最後の授業今日、もう今日終わったらね帰れるよね。でもう卒業式も来週くらいでしょ。分かった。じゃあもう今日とりあえずこれ俺の話だけ聞いたら帰れるから、この喋る時間は25分って一応言われてるから、25分間だけまずほぼ一方的に喋るから、そこだけ頑張って集中して、でできるだけ難しくないように簡単に話すから、絶対分かりやすく、みんな絶対今日で理解して、で絶対今日でみんな本当に変われるから、絶対変われるから、よくね、いい意味で変われるから、ちょっとここだけ集中して聞いてね。簡単に話すね。まず自己紹介します。古田博之です。でブラブリッツ秋田ってみんな知ってた？前から知ってた？試合見に来たことある人いる？ああ4人ぐらいか。なら、えいよ試合、そっか。ブラブリッツ秋田サッカーやってる人はこんなのどれぐらいいる？2人か3人。少年団あるんだよね、このチームね。で、まあ、僕の自己紹介、あんま自分のことはさらっと話します。僕も少年団、小学3年生の時にサッカー始めて、みんなと同じこう小学校通ってて、小学校の少年団に入りました、3年生で。でボール蹴り始めたのはちなみに1歳ですね。もうおぎゃーって生まれて歩き始めてからもう自然とボールは蹴ってた感じですね。でお兄ちゃんがいたので、お兄ちゃんサッカーしてたから、お兄ちゃんの影響を受けてサッカー始めました。で3年生で少年団入って、でずっとまあサッカーしてて、で北海道出身なんだよ俺。札幌来たことある？ある。札幌、秋田に負けずいいとこなんだけど、寒いんだけど、で札幌でずっとサッカーして、あもう手下ろしていいよ。で札幌でずっとサッカーしてて、コンサドーレ札幌っていう J リーグのチームでずっとプレーしてました、7年間ぐらい。で今、ね、小野伸二さんとかね、聞いたことあるかな、ゴン中山さんとかね、ゴンさんってみんな知らないか、もう6年生今いたんだけど、そういう人たちと一緒に練習してました。でプロになって今8年目かな。一応8年間サッカーという職業についてご飯を食べてます。そんな感じですね。で今年からブラウブリッツ秋田来て、秋田来たのも初めてで、1月ぐらいに来たんだけど、初めて秋田に来て、今年はこのブラウブリッツ秋田でプレーします。もしね、この今日の授業で僕に少しでも興味が持ったらね、興味を持つことができたら、みんな来て試合にね、見にね、招待するから、親がね、お父さんお母さんがね俺じゃなくてね。じゃあまず夢の叶え方の話します。なんかメモ取れとか言われてる？みんな特に言われてない？言われてない？言われてんの？言われてる？で、なんか俺が喋るときにメモ飛んなくて大丈夫だから、これちょっと先生なんていうか分かんないですけど、メモ俺が喋ってるときは飛んなくていい。でも これだけ書いてって、書いてほしいところに書いてって言うから、その時から書いてくれる。喋ってる時書かなくていいからね。で、まず、夢の叶え方って書いて。あっという間に25分いきそう。ちょっとね、喋ることいっぱいあるんだよね。でも、ちょっと、考えるね。25分しかないから。で、夢の叶え方っていっぱいあるんだけど、一番、本当に一番大事なのが、言葉なんだよね。言葉の持つ力がすごく大事で、これどういうことかっていうと、みんな今日夢書いてもらってるね、そのなんかノートみたいなのに。で、夢って書くことと言うことがすごく大事なの。だから夢言うのってちょっと恥ずかしかったりするじゃん、ちょっと。でも夢って言い続けた人と書き続けた人だけが絶対夢って叶うようになってるのね。だから例えば俺サッカー選手になりたいって小学校の時に思ってて、サッカー選手になりたいって思わなかったりとか、サッカー選手になりたいですって言ってなかったら、いきなりサッカーって上手くならないじゃん。絶対サッカー好きでサッカー選手になりたいって思うからサッカー頑張るわけじゃん。だから夢って叶うのね。だから夢はまずそうやって持ったら、書くことと言うことで、俺もみんな小学6年生今ぐらい、みんなの今ぐらいの時にサッカー選手になりたいって思ったんだよね。あのそこで本当にプロっていうものを意識したんだけど、その時に俺がやったのは、サッカー選手になりたいってまずみんなの今日みたいにまずノートに書いたのね。で、5年後の目標、10年後の目標とかそれぞれ夢を書いて、そして言い続けてきたの。もう自分は、俺はサッカー選手になるって。でしかも後でみんなちょっと消してほしいんだけど、多分それ何々したいって書いてるの、ちょっと開いてみて、その夢書いた今日やつ。まあちょっとね、作ってくれたんだけど、したいって書いてるよね。書いてるよね。なんかそう、そのしたいっていうのをババって斜線聞いて、するとかなるって書いてほしいんだよね。完了に書いてほしいんだよね。サッカー選手になりたいとかじゃなくて、なるって。もういいよ、ババって線引いてなる。これなんでこれが大事かっていうと、やっぱなりたいとかしたいって思ってるうちは夢ってやっぱり叶わないんだよね。夢を叶えるためには言うことが大事なんだけど、その時に何々なりたいなじゃなくて、何々になるって言うのさ、自分で。で、俺もサッカー選手になるってずっと言ってきたんだよね。で、なるって言い続けてきて、どんだけバカにされてても言い続けてきて夢を叶えたんだけど、だからもちろんサッカー、例えばサッカー選手だけじゃないよね。みんななりたい、いろんなそれぞれ夢あると思うんだけど、あのみんな個性があるからね。でもやっぱり才能っていうのもちょっとあるのさ、夢って叶えるために。やっぱサッカーうまくなりたくて練習したらうまくはもちろんなるけど、みんながみんなね、それが職業になるわけじゃないんだけど、でも才能ももちろん大事なんだけど、夢を叶えるためにはやっぱりこれな、サッカー選手になりたいじゃなくてサッカー選手になるって言い続けた人しか夢は絶対叶わないから。例えばなんだろう、女の子だったら分かんないけど、パティシエになりたいとかいうのも、なりたいとかじゃなくて私はパティシエになるってずっと言い続けるんだよね。それを言い続けることによって絶対夢って叶うから。でもやっぱり才能とかその人の個性があるから叶わない時もある。でも叶えるためには絶対にまず言い続けなくちゃいけない。それがまずすごく一番大事で、じゃあ夢叶えるためには言い続けることと、あと何が必要ですかっていうと、習慣なんだけど、習慣って言葉みんなわかるよね。ね、わかるよね。まあ、例えばちょっとね、絵とか字下手なんだけど、例えばこれが5年後10年後とかだったでしょ。これ5年、5年後10年後10年5年後とかね。で、ここが習慣、ちょっと久々に書いたな。習慣の縦だったりね、これ年ね、5年後10年後とかで、いい習慣を持ち続けると、例えば俺だったらサッカーを練習する、サッカーの練習を、あ、リフティングあるよね。リフティングってみんなわかる？リフティングボールこうやって、俺はちなみに中学生の時でリフティング5000回できるようになったの。5000回って、まあ、周りにできた人俺は出会ったことないんだけど、まずは1回2回しかできないんだよ、もちろん。でもそれを毎日習慣化したの。毎日ボールを触り続けたの。
そしたら中学生の時に、まあ、中学生だったら10年くらい経った時に5000回まで行ったんだよね。でそういうサッカーだけじゃなくて、みんないい習慣を持つとすごい成長するんだよね、人って。で短期的に成長するものってないんだよね。もう明日成長するとか明後日成長するとか、例えばサッカーも今日めちゃくちゃ練習しても明日めちゃくちゃ上手くなんないじゃん、絶対なんないでしょ。で勉強とかでもそうじゃん、今例えば今日めちゃくちゃ勉強しても明日急に頭良くなるってことないじゃん。だからみんな今まだ12歳とかでしょ、もう羨ましいな12歳なんて、もう26歳なんだけどね。でみんなだから13歳に成功するとか14歳で成功するとか考えなくていいのさ。もう10年後20年後夢が叶ってればいいから、そのためにはいい習慣を持つ。で習慣っていろいろあるんだけど、例えば歯磨くこととかね、それも習慣だよね。寝るときパジャマに着替える、それも習慣でしょ。で例えばサッカー選手になりたいっていう夢を持った場合、いい習慣を持つんだったら、例えば今日はリフティング2回する、で明日はじゃあ3回頑張ってみようとか、でそういう習慣を持つとほんと少しでいいんだよね。今日1個いい習慣ができたら明日は2個でいいのさ。でそれを1個ずつ増やしていくと、グラフみたいなのにすると成長の度合い的にはたっこれぐらいかもしれない、1ミリとかかもしれないけど、それを5年10年続けたらさ、こういうグラフになっていくの分かる？ちょっと右に上がっていくの分かる？意味分かる？で習慣ここだけだよ。 でもこれをちょっとずつ1ミリずつ上げていくと5年10年経つとどんどんこう広がっていくじゃん。で成長ってこういうことなんだよね、こういうふうに成長していくんだよみんなって。だから明日すぐ成長しようとか思わなくていいの、これを5年10年先に自分がここに到達してるようになればいいんだよね。ですからそういういい習慣を持ってほしいんだよね。でじゃあどうやったらいい習慣を持てるかっていうと、例えば今とかもサッカー選手になりたいとか何になりたいって思ってるうちはまだまだなんだよねみんな。で努力とかって当たり前で、努力しないと夢叶えられないのは当たり前なんだけど、自分努力してるとか思ってるうちはダメなんだよねまだまだ。で夢叶えた人ってどうやって夢叶えたんですかって聞くと、いや努力しましたとか言う人いないんだよね基本的には。自分が練習とかサッカーの練習してることって努力してるっていう感覚がないんだよね。もう好きで楽しくてやってるから、なんか頑張ってるっていう感覚がなくて、苦しむっていう感覚もないんだよね。だからそういう感覚をすごく大事にしてほしいから、いい習慣を持ってほしいね。まずでいい習慣を持ったら次行動だよね。行動しなきゃいけないよね。でこの世の中って行動しなきゃ何も起きないんだけど、例えばリンゴ食べたいって思った時にさ、リンゴが目の前にバンって出てくる来ないじゃん。この世の中って絶対リンゴ食べたいと思ったらさ、まあみんなまだ小学生だからあれだけどね、スーパーに買いに行って、まあ、お母さんと一緒に買いに行って、家に買って帰ってきて、お母さんか誰かが切ってくれて、でパクって食べたらリンゴ食べたいっていう欲求が叶ったことになるよね。そういう風に人って夢叶えるときは必ず行動しなくちゃいけないんだけど、行動するためにはどうしなきゃいけないかっていうと、やっぱ例えばサッカー選手になりたいなってぼんやり思ってるうちはやっぱり行動できないんだよね。でも例えばすごく極端に言うと、サッカー選手になれなかったら死ぬって思ったらどう？みんな絶対練習しないね。例えばなんだろう、夢なんだろう、例えばアーティストになりたい、歌手になりたいっていう人がいたとしたら、毎日歌の練習を5分やらないと死ぬって言われたらどうする？みんな極端だけど絶対歌うじゃん毎日。それと一緒で行動するためには、すごく極端かもしれないけど、もうなんかやらないといけないって思わなくちゃいけないんだよね。やりたいなとか、やった方がいいなとか思ってるうちは絶対人って行動できないから、みんなが本当に夢叶えたくていい習慣持ってじゃあ行動しようって思ったら、もうね、これやんなきゃ本当に
夢って叶わないんだって真剣に思ってほしいんだよね。したら人って行動できるから。で、習慣って行動もそうなんだけど、頑張ってね、もうちょいだからね、10分ぐらいだから、あとそう、そうやってあの何叶えるためには本当に自分は叶えなくちゃいけないっていう風に真剣に思うことで、やっぱり明日からやるとか1年後からやるっていつかやればいいやって思ったら絶対いつまでたってもできないんだよね。今日の自分は明日の自分を作るんだよね。で、明日の自分は1週間後の自分を作って、1週間後の自分は1年後、1年後の自分は10年後って作るから、みんなはもし本当に夢叶えたかったら今日から変わらないと絶対習慣化にはできないと思ってて、習慣にはならないと思って、明日からやった人は1週間後からやろうって思った人は絶対変わる、習慣になることはできないから、本当に習慣化させたかったらもう今日から始めて明日明後日で1年後10年後ってそうやってこういうグラフみたいにギューってみんな成長できるから、そこをすごく意識してほしい。で、そう、ざっくりした夢の叶え方はそうやって言うこと、書くことで習慣化すること、そしてみんなが行動すること。
夢の話はまあ大きく分けたらこんな感じね。
で、次は夢の話に全部つながるからね、今日話すことは。魅力の話ってあるんだけど、みんな魅力的にならないと夢って叶わないんだ、絶対に。じゃあ魅力的な人になるにはどうすればいいかっていうと、まず魅力的になると夢は叶えます。魅力的な人になると、で、魅力的な人になるとまずモテます。単純に男の子は女の子にモテるし、女の子は男の子にモテます。で、別に俺はモテてないよ、俺は別にモテてないけど魅力的な人のなり方は知ってる。で、これどういうことかっていうと、魅力的になるにはポジティブな言葉を言い続けること、前向きな言葉、これってすごく大事で、前向きな言葉を言い続けてると前向きなことしか起きないんだよね。どういうことかっていうと、例えば俺が幸せ幸せって思ってるとするじゃん。したら幸せなことしか寄ってこないの、自分に。で、逆に自分は不幸不幸不幸不幸って思ってるとするじゃん。不幸不幸不幸って、したら不幸なことが本当に寄せつけられてしまうんだよね。そういう風になってて、だからあとついてるラッキーって言葉でしょ、ついてるついてないって、今日ついてるなとか今日ついてないなとか、それも自分はどんなことがあっても自分はついてるついてるってついてるんだって思い続け、言い続けることによって本当に自分の周りがラッキーなことしか起きないので、ついてないついてないついてないって言ってると本当についてないことが起きるんだよね。で、人間の体ってすごい不思議で、ネガティブな言葉を言って、ネガティブとポジティブってみんなわかるよね、意味。ネガティブな言葉を言ってると人間って力出ないんだよね。なんか一個やり方があって、こうやって丸作ってついてるついてるついてるって言うと、ここすんごいグーって力入るんだよね。で、ついてないついてないついてないって言うと、こう人にこうやって手こうグッて離されたら、ついてないついてないついてないって言うとこうピッと離れるんだよね。ついてるついてるついてるって言いながらグーってやって、人にこうやって手、ね、こう引っ張られてもグーって粘れるんだよね。それぐらい言葉の持つ力ってすごく大事で、ポジティブな言葉を言い続けてる。で、ポジティブな言葉を言い続けてると、ポジティブなことしか起きないから夢も叶いやすくなる。で、さっきの魅力の話に戻るけど、例えばめちゃくちゃ顔かっこよくて、めちゃくちゃ顔かわいくて、スタイルもよくてね、シュッとしててね、でも常にさ、いや俺は不幸だとかさ、もうお前死ねとかさ、お前許せんだよって言ってる人ってさ、その人魅力ある？ないよね。多分まあモテないよね、まずモテないし、夢もなんか叶わなさそうだよね、自分がそういうこと言ってると。で、それが魅力なんだよね。だからみんなはどんなことがあっても前向きな発言をしてほしいんだよね。ポジティブな発言で、なんか辛いことがあったり苦しいことがあっても、もうこれはなんか全て前向きで、自分が成長するためなんだとか、こういうことあったけど常に自分は幸せであったり楽しいだったり嬉しいであったり、そういうなんか前向きな言葉を発してほしいんだよね。それだけで人生すごくよく変わるから、 って幸せな人しか夢って絶対叶わないから、もう俺は不幸だ俺は不幸だって思ってる人って絶対夢って叶わないから、でみんな絶対ここに座ってここにいられるってことは絶対幸せなことなの。みんな普通に座ってね授業を受けてるけど、すごい幸せなことなんだよ。普通に帰る家もあるでしょ、ね、寝る布団とかベッドもあるよね。それはすごく幸せなことなんだ。実はその当たり前にある幸せをすごく幸せって自分で思ってほしいんだけど、じゃあ辛いことがあっても常に前向きな言葉言わなくちゃいけないんですかって、なんか我慢じゃないですかそれって思うと思うんだよね。すごく辛いことがあっても辛いですって悲しいですって言っちゃダメなんですかって思うかもしれないですけど、しないけど、これは言っていいんだよね。どういうことかっていうと、
自分の心の声っていうのをすごく大事にしてほしいんだよね。で、思考って言ったらちょっと分かりやすいけど、考え方、あと感情だから気持ちで、発言だから言葉だよね。言葉で行動、これがちょっと字汚いけど行動、これあるでしょ。この4つ、分かんない言葉あるとか大丈夫だよね。この4つを車のタイヤだと思ってほしいので、車のタイヤでこれ人間ね、で自分は本当はこう思ってるんだけど発言と行動がずれてたら、あの人っておかしくなっちゃうんだよね。夢って叶わないんだよね。でこれはタイヤだとして、自分は本当は悲しいとか辛いって思ってるんだけど、それを言葉に言えないとしたら、気持ちだよね。その辛いとか苦しいとか、気持ちっていうタイヤがちょっとずれてると思って言えないってことは、気持ちと言葉と行動、この4つが一致してないってなると、車のタイヤに例えると、そのずれてるところ、タイヤの車ってさ、ちょっと傾いてたらその車って走りそう、なんか壊れそうだよねその車って。それも人間も一緒で、この4つが一致してないと人間って壊れちゃうんだよね。だから常にポジティブな言葉は言い続けなくちゃいけないんだけど、本当は自分はこう思ってるんだけど言えないとか、それってみんな自分自身が壊れちゃうから、心の声っていうのはすごく大事にしてほしい。夢を叶えるためにはポジティブなこと言わなくちゃいけないけど、同時に心の声はしっかり言ってほしい。特にみんな、まあ、なんかあんま大きくなっちゃうとあれだけど、日本ってなんかこのね、なんて言うんだろうな、平等でいることが良しとされてるじゃん。なんかもうみんなね、こうやって整列してね、授業をこうやって座って聞いて、でこれって少し我慢なんだよね、多分みんなの中で。だから本当はこう思ってるんだけど怒られちゃうかもしれないとか、本当はこう思ってるんだけどあの友達になんか変な風に思われたら嫌だなとか、でそういうのはみんな考えないでほしいんだよね。思ったことは言う、でも傷つけることとか言っちゃいけないんだよ。その傷つける言葉ってわかるじゃん、みんなも。これは言っちゃいけないんだけど、思ったことは口に出してほしい。そうやって夢を叶えていくんだけど、でじゃあ夢叶えたら何がいいんですかっていうと、まず夢を叶えたら変わることができる、自分自身が。どういうことかっていうと、俺今こうやって喋ってるじゃん、ここで。でサッカー始めるまでは喋ることできなかったんだよね。喋ることできなかったっていうか、人前で喋るのが苦手だったんだよね、まあ、人見知りだったんだけど、人見知りで人と話すのも苦手で、ありがとうとかも言えない人だったんだけど、それがサッカー選手になって夢叶えたら、ありがとうってちゃんと言えるようになったし、こうやって人前でも話すことができるようになったんだよね。だからサッカーが自分を変えてくれたんだよね。自分を成長させてくれたんだよね。だからみんなもそれぞれ夢あると思うんだけど、夢を真剣に追ってたらめちゃくちゃ成長できるから、もうすごい大人になれるっていうか、ちゃんと立派な大人になれる。だから夢真剣に追ってたら人間的にもすごく成長できるってことはみんな覚えててほしいね。あと一つ最後ね、これ最後の話ちょっと伸びちゃったけど、みんなこれからいろんな選択をしていくと思うんだよね。
いろんなことをこうやって右か左かを選択していくことであったり、夢も、まあ、今はこうなりたいって思ってるけど、夢ってどんどん更新されるものだから増え続けていくのね。夢って今思ってる夢が5年後はその同じ夢を思ってるかなんてわからないから、夢っていっぱい増えていくもんなのね。でその時にいろんな選択を狭まれると思うんだけど、選択する時に右か左かの選択で迷った時に、みんなこれだけは意識してほしい。これ最後の話ね。選択をする時はみんなワクワクする方を選択してほしいんだよね。右行った方がワクワクするか、左行った方がワクワクするか。でそうやって自分がワクワクする方を選択していくと、絶対夢って叶うから、間違いないから。例えば俺も今年秋田に来たけど、ラブリッツ秋田に来たけど、秋田に来るか来ないかっていう選択があったんだよね。でこの選択を天秤なんで右か左か迷った時に、秋田に移籍ってね、秋田にこうねサッカーしに来たんだけど、秋田でサッカーする自分を想像するとすごくワクワクしたんだよね。で実際来てみたよね、秋田に。そしたらもう今の時点で秋田に来たことがすごく幸せなの。俺は秋田に来れてよかったなって、秋田にのでサッカーできてよかったなってすごく思うのね。だからみんなこれからこうやって年重ねていくと、いろんな選択をねさせられると思うんだけど、その時にぜひワクワクする方を選択してほしいんだよね。そうすると絶対夢って叶っていくし、みんなも成長していくことができるから、ワクワクする方を選択してほしい。 OK、 こんな感じかな。難しかった？大丈夫？大丈夫、ね、大丈夫だよね。頑張ったはず。はい、OK。 栗
田先生、本当にありがとうございました。それでは質問の時間にしたいと思います。質問の時間は自分の夢を語りながらの時間になります。皆さんも大いに夢を語って、栗田先生からアドバイスをいただきましょう。それでは手を挙げてどうぞ。
僕は薬剤師になって、まだ治療法の分かっていない病気の薬を開発したいんですけど、栗田先生は何かがしたくてプロサッカー選手になったんですか？
そうだね。え、もう今の段階で薬剤師になって人を救いたいって思ってる。すげえな。これでもね、今すごいいい質問してくれた。俺はサッカー選手になりたいと思ったのは、人を救いたいとか人を喜ばせたいとかいう気持ちが全くなかったの。ただ単にサッカー選手になるって決めてて、サッカーが好きだからね。で自分のために頑張ってたの、もうずっと。プロになってからも最初はね、自分のためだけに、自分がどんどん お給料ね、お金稼いでね、いいすごいチームでサッカーするっていうのが夢で、ずっと自分のためだけに夢を叶えようとしてきたんだけど、でも今名前なんだっけ、高橋君が言ってくれたのは人のためって言ったじゃん。これは夢って2つあって、自己中心的な夢と自己犠牲の夢があるんだよね。この2つあって、俺は最初は自己中心的サッカー選手になりたいって、でも今高橋君が言ってくれたのは人を救いたいとか自己犠牲の夢なんだよね。これって2つバランスが大事で、どっちかだけ思っててダメなんだよね。だから俺に置き換えると、俺は最初自己中心的な夢しか持ってなかったの。サッカー選手になりたい、海外でプレーしたい、メッシとプレーしたいとかね、そういう自己中心的な。でもどんどんプロになって何年か経つと、サポーターのために頑張りたいとか、でみんなこの、みんな子供たちのに勇気を与えたいとかね、会社の人たちのために頑張りたいとか、人のために頑張るって気持ちが湧いてくるんだよね。じゃあ最初は自己中心的な夢だったんだけど、後から人のためとか自己犠牲的な夢が2つこう出てきて、このバランスを取っていくことがすごく大事で、だから今人のために薬剤師になってって言ったじゃん。でも多分また何年かすると自己中心的な夢も出てくると思うんだよね。だから今その人のためっていうのはすごくいいこと、これ小学生から思える人あんまりないと思う。これ思ってて、じゃあ次は 自分のために自分が幸せにとか、まず自分を一番に考えて人のためって思っていけば絶対夢って叶うから、一番分かりやすい例がね、ちょっとごめんね、1個の質問でこんな喋って、例えば病院の先生、病院行きました、病院の先生がゴーンゴーンって咳してて、ブワーって鼻水噛んでて、みんなにどんな症状ですかって聞かれたらどう？その先生なんかすごい信じられなくない？だからまず自分なんだよね、まず自分が大切なの、自分をすごく大切にした上で人に勇気とか感動とか人助けってできるから、だから高橋くんは多分すごく優しい子なんだと思うんだよ、優しい子だから人のためにすごく考える子だと思うんだよね、優しくないのかな、みんな笑ってるけどで優しすぎると、そう、自分をおろそかにしてしまうから絶対それ損するよ、絶対俺もいろいろ損してきたんだけど、自分を大切にしてほしい、それが俺のアドバイス、はい、あとはありますか、俺が司会者、
僕はなんか、商業の本を進みたいんですけど、飽きっぽくて、習慣を飽きないようにするには、どうする？
すげえな、いい質問くるね、商業って例えばどんな感じ？商品を売ったりとかするってことね。なるほどね。何でも答えれるよ俺は。何でも聞いて。習慣を飽きさせないようにするためには、俺も結構飽きっぽいんだよね。結構続かなかったりするんだけど、習慣化する。そしてこれちょっとどぎも抜かれるかと思うんだけど、記憶力を上げる方法っていうのがあるんだよね。これ習慣につながってくるんだけど、これどう思うかっていうと、どうするかっていうと、飽きないようにするためには、自分がそのことに対して必要なものと思うことなんだよね。例えば名前なんだっけ？江川君が商業の夢を、商業の方に進みたいとしたら、商業に関することを自分は絶対に必要なんだって、この商業の知識を覚えないと絶対夢って叶わないんだって強く思うことなんだよね。だからこれ記憶力も一緒で、勉強できる人できない人っているよね、で記憶力ある人ない人っているよね。それは頭いいとか悪いとかじゃなくて、そのものが必要と思ってるか思ってないかなんだよね。だから例えば国語の成績がすごくいい人、社会とか歴史とかね、社会の記憶力がすごくいい人って、別に頭いいとか悪いじゃなくて、その自分にとってはその社会の知識がね、必要と思ってるか思ってないかなんだよね。だから俺は国語も算数も理科も社会も苦手だったけど、保健と体育だけはすごく覚えたんだよ、記憶がすごいできたの。それどういうことかっていうと、自分にとっては国語とか算数とか理科とか社会より保健体育の方がね、サッカー運動してたからね、自分に必要なことだってずっと思ってたから記憶するんだよね。だからみんな思い返せばあると、例えば男の子だったらゲームの裏技のやり方とかすぐ覚えない？なんかゲームの進まし方とかさ、ね、今何流行ってるか全然知らないけど、すごく記憶するじゃんそういうのって。そう、女の子だったらちょっとあんま思いつかないけど、それ自分の好きなこととかって記憶するの、人間って。で習慣にできるんだよね、必要だと思うと。だから江口くんだっけ、江川くんね、江川くんが習慣を飽きさせないようにするためには、自分が商業に関することを必要だと思うことで、それを楽しむこと、それが一番飽きない方法かな。
ありがとうございます。
はい、
私は美容師になって人をおしゃれにし笑顔にしたいと思って、笑顔にすると思っていますが、古田先生はサッカーをしていて人を笑顔にしたと思った瞬間はありますか？
いやー、いい質問くるね。それはね、さっきもちょっとちらっと言ったけど、すごく思うね。例えばサッカーの試合1試合しますってなると、サポーターとか何千人って集まるんだよね。何千人だよ、下手したら何万人で、何万人の人がサッカーって90分間なんだけど、90 90分間試合しただけで帰る人たちがね、笑顔になる時と泣いてる時があるんだよね。笑顔と泣くのって気持ちで言ったらさ、上と下じゃん、すごい違うじゃん。だから自分のサッカーの試合を見に来た人の感情をこんだけ揺さぶることができるんだよね、サッカーって。だから素晴らしい職業なんだ、サッカーっていうのは。でも美容師もそうだよ。美容師が例えばね、美容師さんがね、自分髪ね、可愛くいい感じにしてくださいって言っててさ、もうブワー刈られたらどうする？泣いて帰るよね。でも自分がすごい思い通りに可愛く仕上がったらルンルンで帰れるじゃん。でそれと一緒でサッカーはそれの何万人版だと思ってて、で美容師だってね、いっぱいの人の髪切ればいっぱいの人を喜ばせられるけど、サッカーはたった90分で何万人の人を笑顔にできる職業だと思ってるし。でもこれね、美容師とかサッカーに限らず、みんなが今書いてる夢、絶対その夢叶えたら喜んでくれる人がいっぱいいるから、それは、うん、そう思ってて、人を喜ばすことは絶対できるから、みんな。
小林さん、
はい、将来はプロゲーマーになって外国のゲームとかをやりたいのですが、
うわ、ゲーマーいいね。
ちょっとプライベートになりますが、
うん、
休みとかってありますか？
休み、休みあるよ、休みあるよ。なんかすごいな、30歳ぐらいの人に質問されたような感じするんだけど休みはね、1週間に1回あるよ。1週間に1回練習全くしない日があって、で俺もあれだよ、小学校の時とかめっちゃゲームしてたよ。ゲームから学ぶことってあるから ね、ゲームから学ぶことあるよね。ね、そう、俺もドラえもんが好きで、ちょっとゲームじゃないんだけど、ドラえもんめちゃくちゃ好きで、ドラえもんから学んだことめっちゃあったんだよね。太陽の表面の温度が6000度とかね、みんな知らないでしょ。これ俺ドラえもんから学んだんだよね。それはさっきちょっとちらっと言ったけど、ドラえもんが好きだったから覚えたんだよね、そういうこと。ドラえもんが言ってることはちょっと質問とずれるけどね、でもそういうことがあるから、そう、ゲームもするし、休みはそういろんなとこ行くよ。温泉、お風呂入るの好きだから温泉行ったり、休みの日ずっとゲームしてんの。たまにはまあ外に、あ、外で遊んでね、スーパー行ったり、いや公園行ったりね。
僕は高校で野球をやって、秋田や日本の野球をもっと多くの人にがする日本にしたいと思うのですが、試合をするときにいいプレーをするために考えることなどはありますか？
いいプレーするために考えること、そうだね。え、ま、ちょっと待ってね、ちなみにこれ何時までですか？これって授業
30分、
OK。 ですね、
20分
まで、あと5分だね。そうだね、いいプレーするためには、あの人ってその今の野球ね、で俺だったらサッカーで、サッカーとか野球とかしてるときに、サッカーとか野球に限らずなんだけど、何でみんな苦しむかっていうと、人とのギャップって言葉ちょっと難しいかな、人と比べて悲しんでるんだよね、みんな。例えば勉強だったら、自分より勉強できる人がいて、自分はその人と比べて勉強できないと思ってるから、みんな苦しむんだよね。ああ、俺って勉強できないなって。で野球もそうなんだけど、人と比べるとすごく悲しくない？自分より上手い人と比べるとさ、なんであいつにはあんなことできるのに俺にはできないんだろう、思うでしょ。でそれって人と比べてるからなんだよね。で人と比べると、まあ、サッカーもそうだし勉強もそう、全てにおいて言えるんだけど、人と比べちゃ絶対いけない。そしたら絶対成長止まってしまうから、じゃあいいプレーするためには、自分だけに、自分に集中する。自分がいいプレーしてることを想像して、自分がいいプレーしてるイメージをする。それがすごく一番大事だから、言うこともさっき言った言葉も大事で、俺にならできるって、自分を信じて俺なら絶対やれるって自分に言い聞かせること、それが一番大事だね。と比べない、自分だけ。
まだまだ古田先生から話を聞きたいところですが、時間となりました。感想発表お願いします。はじめに野球部キャプテン、
はい、来ました。
野球とサッカーで競技は違うけれど、数字、野球に通じることもあって、夢を持つことの大切さや尊さを学ぶこともできました。今日聞いたポジティブに考えることや、さっきの質問で聞いたことなどを生かして、野球界をもっと盛り上げていくために努力を続けようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もうすぐ中学生になる僕たちにとってこの出会いは、大切な出会いとなりました。そして、これからも古田選手のご活躍をずっと応援させてください。
6年1組今横浜
緑地孔明、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。